解体者の夜ヘルツ。ヒーラーにつかさ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井翔です。
サウチ帰りヤシの組三浦あずさんは俺の嫁松崎勝俊です。
はい、ということで、6月15日土曜日阿佐ヶ谷ロフト A さんのバースペースで開催される二次元再退社の夜ライト15、伝説の木の満開の下の獅子類類、こちらは1週間後に、なりました。
はい
はい、まあといっても定員12名はもう予約が完了しているので、あとはちょっとキャンセル待ち状態になっているのでですね、まあ、もし急に来れなくなったみたいなのがもう現段階で分かっている人はですね、ちょっと、キャンセルとかしていただいて、こちらに連絡していただけるといろいろアナウンスができますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
さあということで、もう6月1週目過ぎの、
はい、
春アニメですね。
はい、
はい、ということで今回はドイチューさんから、
はい、変人のサラダボールがやっぱり、まあ、面白いなと。
面白いですね。
うん、なんか本当いろんな方向から見ても面白い、うん、楽しめるアニメだなっていう感じなんですけど、まあでもやっぱりリビアなのかなと。
そうですね、
ちょっとやっぱ目を離してはいけない。
あのリビア界ない時ちょっとがっかりしてる。
そうですね、ワンブロック欲しいですよね。
うん、
ま
あ、というか ね、 ね、ちゃんと見せてくれないと不安なんですよ。
はい、そうです。
まだ見てないとこでなんかおかしなことになってんじゃねえかって。
そうですね、いろいろ遍歴がありますが、
はい、
まあ、5話ぐらいで、一度ガールズバーで一緒だった、うん、プリケツさんと
さん、
なぜか銭湯で再会し、
はい、
で、まあまあ、バンドをやっていたプリケツさん、
うん、
節子それドロップやないというバンドを組んでいたらしいんですけれども、
はい、
そこ
は
解散して、
はい、
でリビアは次に、ガールズバーを紹介してくれた人がまた声をかけられて、
うん、はい、
まあいかがわしい仕事をそれがしに押し付けやがって、
うん、
今回は違うと、
うん、
今回は困ってる人を助ける正義のお仕事だ、
うん、
内容は、プラモデルを買いに行って並んで、うん、質問に答えて買うっていう。
もうね、今もう一番大問題になってる職業じゃないですかそれ。
職業、
職業、
ジョブ。
あの日本人があまりやってないやつね。
そうですね、
そうですね、まあ、異世界人だから、
はい、そうか、
ちょうど
まあまあ転売屋ですよ。
このようにある一番最低のジョブですよね、はい、
一番最低のジョブ。それをさらにつけたら腹を切れと。もうごもっともだと。切ろうとする。まあでもそれはまあ、思いとどまるというか、まあなんとか温情で、はい、もう二度とするなよということで、
はい、
じゃあ次にどうしようかってなったら、ノア殿という宗教家の人が、
うん、宗教家、
はい、また再会しました、
はい、
救世主様のフィギュアを作りたいから、
うん、
ちょっと 3D でスキャンさせてくれという。もうどこもかしこもいかがわしいじゃねえかって話なんですけど、そうですね。まあまあそれで悪いことやめるならいいですよということで協力するとなったら、200万円ぐらいあげると、
うん、
いやそれはもらえませんさすがに、うん、じゃあこの商品開発のアドバイザーとして就任してくれれば、これは仕事ですと、
うんうん、
あの出来上がったものの感想をもらったりとか、うん、モデル業としてのこれは仕事ですっていうので商品開発アドバイザーに就任。
お、すごい、ちゃんとした肩書きが、
はい、ようやくまともな
職
につけて、
うん、
で、まあ、1週間ぐらいダイジェストで仕事の内容をお送りしたんですけど、
うん、
テレビ見る、
うん、
寝る、
うん、
スマホで遊ぶ、
うん、
外食行くから金もらう、
うん、
パチンコに行くっていう、う
ん、おやおや。
でまたプリケツさんと再会した時にそれは紐です。
ジョブが紐になったわけですね。女性で紐ってのもなかなかなかなか聞かない話ですけれども、
惚れた女が食わしてくれ
ると羨ましい限りですが、はい、もう
でもうそれもなんかパチンコ行くのもいつも悪いし、
うん、
でもらった金で行くっていう。
だからやっぱりもうパチンコもやり始めちゃったんですよ
ね、 やっぱりね。でまあその後プリケツさんと話しててバンドのメンバーがいないから、
うん、
楽器はできないかって言ったら琵琶をたしなんでたから、
あっちの文化どうなってるの。琵琶って言う
で ということで、まあ、ギターを、うん、まあ、練習するってなったらギター教室に通ってバンドマン紹介してもらって1日15時間練習、
うん、
時間はありますから
時間だけは
ある、時間だけはあるんで、うん、めちゃめちゃ上手くなって、
はい、
で、まあ、ノア殿と一緒にバンドを結成して、
うん、
目指せ武道館という
あれどっかで
バンドマンになりました
ここでもバンドものが、
はい、
バンドものブームですからね、今期も ね、はい、やってますし、
やってますからということで、まあ、一応バンドマンになり、
うん、
まあ、あんまり、まあ、練習もしてるんでしょうけど、まあ、基本はあのエビ天丼食った後バッタ食ったりとかしてるんですけど
バッタ食ってたな、はい、豪快に
まあ、まあ、そうちょっとまあ成長というか、はい、まあまあまあまあ平和になったかなと、まあ、一応住むとこもあるし良かったんじゃないかなという感じで、まあ、一方その頃サラはサラで学校に通うだとか、
うん、
ちょっとそのソウスケのお父さんとの
仲間だ
とか、
はいはいはい、
本当なんか群像劇としてすごく見応えもあるし面白いなと思って、やっぱあのひな祭りの構図なんですよね、だから、
あ、うん、はいはいはいはいはい、
ひなと新田の、
うんうん、
と、あのホームレスの、
あの子あれだっけ、あそれもホームレスだ
ホームレス、ホームレスだ、本当だ、
う
ん、
っていうか群像劇じゃないよ、ホームレスものだよホームレスものっていうジャンルだよそれ、恐らくこれから流行るぞ、
ね、
入ってくる可愛い女の子がホームレスですよね、
うん、
おっさんがホームレスになってても、
そうなん
です、そうですよ、それはそうです、うん、もうそれはあの行きゃ見れますよ、行きゃ見れますから、
しかね、キリンの田村さんをね、
そうそうそうやってましたからね、うん、なんかね、うん、のいろんな角度からの見方が面白くて、
だから、
う
ん、でっかいストーリーがあるのかないのかもまだ分かんないじゃないです
か、なんかちょっと謎を明かされて、
うん、
パラレル世界の元日本だったみたいな話も出たりとか、なんかいろんな見方ができてすごく楽しめてますね、うん、毎週毎週楽しいです、
はい
はい、
了解しました、はい、じゃあ次松崎さんですね、
はい、怪異と乙女と神隠し、
これもまだ喋ってなかったかもしれないですね、
うんうん、これね、
はい、
まあ、ストーリー的な あらすじ、
あらすじめっちゃむずくないですか、これ
あらすじめっちゃむずいんですけど、まあ、あらすじなんて、
うん、
じゃあもうあえて、
はい、
あらすじなんて、
うん、
言わずに、
はい、
もうこの性癖を詰め込みましたみたいな、
うん、
このすみれ子さんの、
すみれ子さんはもう性癖の塊ですよ、
すごいですよね、
すごい、
あの巨乳ムチムチ感、
はい、
そして28歳の
木娘でメインヒロイン、
うん、
やっぱりこういうちょっと怪異プラスミステリーみたいなのってね、うん、過去に、まあ、あの化け物語とか、
はいはいはい、
なんか
虚構
推理とか、
うん、
そうですね、そういう感じでしたけど、やっぱりそのなんかなんとなく10代ぐらいの感じのイメージ、
うんうんうんうん、
それが20後半、
うん、
28歳、
アラサーですよね、
味噌汁が見えてますからね、
僕の時代が来たなとい
よいよ時代追いついた、
はい、
松崎元年、
あのすみれ子さんのね、
うん、
いやこの年のやっぱりヒロインがまず好き、
うんうん
う
ん、
っていうのと、その28歳でいまだにその誰ともまだ誰のものでもありません、
誰のものでも
ね、
いい言葉、
そうマルシー井森美幸の感じ、
うん、
でちょっとそのまあ主人公かな、あれ足立野くんに対してのちょっと軽口叩くあの感じ、はい、
うん、
だからちょっとなんか少年って呼ぶ感じのあの感じ、
はいはいはいはい、
あの喋り方好きなんですよね、
うん、そうなんか本当になんか近所に住んでる謎のお姉さんっぽい感じの、だからたまにそういういじられるんだけど、うん、それに対していじに返して突っ込むというよりは、うん、ちょっとなんか長調発信のやり取りみたいな感じのやり方、まあ、
受け流す感じ
みたいな、なんか大人の女性っていう感じもするし、はいはい、うん、 下品な言い方しますね、
はい、
デカパイ、
デカパイ、
お下品な、なかなか近年聞かないよ、
なかなか、
おなかなか聞かない、
フーミンとかに言ってた時代の
好き好き数でおなじみの
この時代でデカパイって言葉がまだ現存するとは
デカパンじゃないですよ、
デカパンじゃないですよ、デカパンは言っていいよなんとか多数の
本当僕の感覚で言うとオカルティックナイン以来の、
あオカルティックナインもそうだったっ
け、なんかね一人いたんですよ、あのデカパイが
ちょっと流行らせようとして
る今改めてあれ流行語大賞俺が出るのかな
こっから爆発的に
あれなかなかね
すごいっすよね、
あのキャラ造形で、うん、ああいうスタイルの女性っていうのがまたなんか良くて、うん、
しかもタンクトップのオブラで、
う
ん、
そう
ストロングゼロ飲んで、
う
ん、
そうちょっと
残念美人の、
ね、あそうそうそうそうそう、
あとよく考えたらメガネっ子っていう、
そうメガネでしょ、
しかもかっこいいしさ、
そう
で正義感あって、
もうあとはそのまあたまにイジラさんの眉毛、
うん、
あ眉毛
短太眉毛みたいな、あれもすごく、
あとそれでいうとやっぱちっちゃくなるっていうのも
そう、
それはもう全ニーズに合ってますねっていう、
そうなんですよ、
あとちっちゃくなるプラス高校バージョンもいけるっていう、どっちかでもない中間もいける、
若作り先輩、
そうそうそう
あの名前
も本当なんか
若作り先輩に対して特に突っ込むこともなく進んだじゃないですか、あれもあこのまま進むんだっていう、
つけられた仮名が若作り先輩で呼ばれてるのがダッ
チズマ最高だよな、
あの LINE かなんか電話の、ねうん、名前もダッチズマって言いますもんねいやだから
全方位もう、
まあそうね、もう隙がないというか、だからいよいよ男とかになるのかな下手したら
あでも
ありや
なくはないんじゃなくはないんじゃない、うん、あの世界観で言えば、うん、
変にその年も取れますみたいな感じになって、うんうんうん、性別変えられますみたいな、なんかイケオジみたいなのになりそうだし、じゃ逆に小さくなったらまたあのショタッコみたいなのも、うんうんうん、まあショタッコはちょっとあだしのくんがね、
まあ、ねますからね、うんまあ、でも2人いたっていいじゃないですか大いに越したことはないですよ、
ね、大きめの声で
何人いたっていいですからね、
だからまあねストーリーとしてはちょっとねその足立の、まあ、兄弟、うん、なんか本当は兄弟じゃないみたいなことも言ってましたし、うんうんうん、のその目的みたいなのもあるし、うん、まあ過去何があったのかとか、うん、それこそこのね結構そのアニメのなんかなんかイントロダクションというかまあストーリー的なもので言うと、うん
はい
はい、結構これは現代社会に救うミステリーに飲むデコボココンビのささやかな友情と別れの物語って書いてる、
うん、1話の冒頭がそれ、うん、そのセリフで始まりましたもんね、
で結構出てくる回とかもその別れがきっかけで、うん、みたいなのが結構あったりとかして、うんうん、結構物悲しいお話だったり
とか、うん、回想とか重いっすもんね、
重いね
重い、うん、あの先生の子供の頃の
あれはな
うーん
話床の、ね、これ食えって言われたの直接の描写ギリギリ見えないけどーあーっていうような感じ、
でも鎧パンツ履いてるんです
よそうだそうだそうだ
あとあの付き物みたいなの取れたらあの角履いて
る、角履いて
る、で堀堀江優衣
ちゃん超可愛い
何なの
お弁当の歌の料理出して
くれ、はいはい、縁が入ってる
超好
きなかなか入れないよ縁は、
ね、筋の通った縁もあるし、うん、あと木更木駅の、
ね、
駅の係員が野沢雅子さん、うん、もう
金かけてんなな
んだこのアニメ
で木更木駅の駅の係員さん、公式ホームページのキャラ説明見たらそれはもうこれしか出てないからそうなんですけど、うん、要はか首かける縄の
ああはいはいはい、はい、あそこのねちょっと
あれですから、うん、みんなキャラの顔出てるのに、うん、係員さんだけこれで乗ってる怖さ、
なんか今出てるとりあえずキャラだと一番なんかこう触れちゃいけないおぞましいみたいな、
そう
か、ね、なんか
あのセミレコさんもビビってましたもんね、うん、
とかもありましたし、まあストーリー的にもちろん語るところはめちゃめちゃあるんですけど、
めっちゃ面白い。
まあまあ性癖、
性癖は強いですね、
とにかく性癖ですね、これは。いやー、性癖アニメ
です。何回言うんだよ。
すごい、びっくりした。原作も知らなかったからびっくりしました、これは。
でも面白いっす。
でもこれめちゃめちゃ面白いっす、ね、
あの結構その妖怪とか都市伝説のあれも、はい、多分作者さんが相当なマニア
です
。あのその牛鬼の話あって、はいはい、で人林ってあんま聞いたことないのあって、
うん、
でそれも調べたら、あ、なるほど、ちゃんと一応伝承があって、それをこうつなぎ合わせたとか、あと中国のな
んか、はい、台湾でした、
台湾の
フォン・イー・シャオ・ニュイ、はい、なんかもうかなり最新の割と中
その近代妖怪みたいな、
近代妖怪、台湾とかの割と有名なその最新っちゃ最新の都市伝説みたいな、
うん、が要はそれそのままっていうよりはなんか日本に伝わってくる経緯にあたってこういう要素が、うん、あのつけられてこうなったんじゃないかみたいな
情報がいろいろね、あの合わさって
口裂け女ポマードみたいな、うん、なんか進化していったみたいな、ね、なんか
みたいなね、うん、あ、紫の鏡、
ああ出た、あ19歳の人忘れてよ、
ごめんなさい。それあれな、何か覚えてたらまたいいんですよね。
そっか、そんなのあるのか。俺の時代はもうそれが怖くてしょうがない
だから何歳までに紫鏡って忘れてないと、うん、その死んじゃう的な
で、
ね、
でも何か覚えてたら大丈夫で、でもまた何とかという言葉を覚えてるとみたいな。
今だから忘れちゃいけないのだけあの忘れてて覚えてちゃいけないの覚えてない。
いやだからそういうなんか都市伝説好き、うん、やっぱりこういうのでも定期的に出てきますね、
うんうん、
面白い、
面白いわ、うん、これ
面白い、本当面白い。
結構ね作品によっても解釈もちょっと違うし、
うん、
やっぱこれもやっぱり面白いですね、うん、はい、というわけで怪異と乙女と神隠し、
はい、
はい、ございます。
さあじゃあ次私最後ですけれども、
はい、
あの無職伝説、
はいはい
はい、はい、
やっぱり、
うん、
面白い、
面白い
なっていう、
いやーそうですね、
結構もうよく序盤から結構見せどころガンガン作っていくんだと思ったけど、はいはいはい、うん、あの俺が結構来たのがあの妹が2人、まあ、再会っていう形で出てきまして、ルディの、
うん、
はい、でノルンとアイシャ、
はい、
でまあそのパウロ、お父さんのパウロからその転移事件で行方不明になってたお母さんのデニスがあのようやく居場所分かった、
うん、
でそこ行くからちょっと子供は連れて行けないからっていうことで託されるんですよね、ルディが、うん、でルディのとこ来るんですけど、うん、そのルイジェルドっていうのにまた声頼んで、
あれがまた嬉しかったです ね、
ね、またあの人がかっこいいんだ、
うん、
でアイシャはルディに懐いてんだけど、うん、ノルンはちょっとルディをいろんな事情が まあありまして嫌ってると、
うん、
でまあその和解を描いたのが、まあ、16話17話のあたりなんですけど、
はい、
いやこれがね良かったっすね。まずその17話かサブタイトルがこの兄貴の気持ちっていうタイトルで、まあ、これ当然ルディの気持ちなのかなと思って見てたら、
うん、
まあ、順を追っていくと、まあ、そのノルンがまあ、ノルンの希望で魔法大学の寮生活、家を出て寮生活を送ると、はい、でまあ時折ルディは学校の中で見かけるんだけれども、まあ、向こうは向こうで素っ気ないし、
うん、
で友達もどうやら作れてないと、うん、でうまく学校生活を送れてないみたいのがあって、でどうやら不登校になって引きこもりになってしまうっていうのが、まあ16話の引きみたいな感じで、うん、
はい、
で17話冒頭でもそのことを知ったルディがもう本当もう激高してるわけですよ、
うん、
でやっぱり引きこもるっていう行為に対しての前世の、
うん、
自分のトラウマもあるんで、
はい、
そのが今妹がなってしまってるってことに対してものすごくナーバスになってて、でもしノルンが同じその苦しみを味わってるんだったらもう俺が救わないと、
もともといじめられてましたからね、はい、前世でだからノルンも同じようにいじめられたんじゃないかと、
でノルンの教室も殴り込みの感じで行って、うんうん、で原因作ったやつはもう誰だと、
うん、
あれ貝原雄山の感じですよ、誰だと
この荒井を作ったのは誰だ
妹を引きこもり追い込んだのは誰だ、うん、でもいろいろ聞いてったらみんなはもう本当に悪意なく、
うん、
お兄さんすごいねっていう話をしてて、
うんうん、
でそれに対してその褒め言葉でしてみんな言ってたお兄さんってすごいってのがプレッシャーとかにもなったり、
うん、
まあそういうところにコンプレックスもあったりして、で結局だからルディはもう、あ、俺のせいだったんだと、
うんうん、
ことになって、まあノルンが結局その兄弟の中だと能力値がみんなよりは低いと、うん、で平凡だったからこう兄に比べられることが苦痛 で、うん、で特にまたこう、ルーデウスさんの妹さんですよねっていうふうに、まあ、最初会った時呼ばれる、うんうんうん、自分の名前よりも、
はいはいはい、
ルディの妹ってことで呼ばれるのはまた苦痛だったりもして、うんうん、でまあいろいろあってそのみんなの協力もあって女子寮を忍び込んでルディがノルンの部屋に行って、うん、でここでルディ視点のモノローグとノルン視点でのモノローグがいろいろあったりして、あ、お互いがお互いをこう分かり合えてなかっただけだったんだっていうのがあって、まあ、一応の解決を見るんですけれども、うんうん、でここでやっぱここすごいなと思ったのがやっぱり前世のやっぱ無職転生ですから、無職だった頃の引きこもってた自分っていうののこうルディがそれをこうなんていうのトラウマ克服というか、うん、自分を見つめ直すのもあったりするじゃないですか、うん、だからその時すごいなと思ったのが、あ、今俺はあの時の俺の兄の気持ちになってるんだ、自分の兄の
引きこもってた時に、うん、兄貴が説得に行ってくれたの
を
俺は突き放
し拒絶してた、でそうこうあってそのノルンと和解した時にその兄に対してのそのあんなに実は思ってくれてたんだみたいな、うん、でちょっとすまなかった、でも今更どうすることもできないけれども、で、まあ、七星っていうのがまた一緒に、元の現世から来て、うん、で元の世界に戻ろうとしてる、だから七星が、向こうの世界にまた戻れるようになった時は兄貴に伝言を頼もうかなみたいな、うん、でそれがあって最後にこのタイトルの兄貴の気持ちっていうのが出た時、もうこれダブルミーニングなんだっていうのがあって、あそことかはもうやっぱこれ作りに隙がないなという、ちょっときますよねこれ、
このなんていうんですかね、だからもうなんか伏線みたいなのもとかもなんかいろんなところにあるし、なんかいろんなところで回収もされるし、
だからやっぱりその前のクールであった前のノであったそのパウロを殴りかかる、
そこですよね、
そこでノルンが、幼いノルンがそれを見てしまって、でノルンはパウロのダメなとことかを全く知らないから、あの自分の大好きで、しかもルディとも初対面くらい、
そうです、
それがずっとあってここでまたこういうような話になる、
初めて会った時はお父さん殴ってたし、次に会った時は酔っ払って帰ってきたし、なんか女の人はべらしてるし、なんなん、お父さんとお母さん大変なのになんなんみたいな、
なんかそういうボタンの掛け違いみたいな、でも結構そこなんか2話くらいでちゃんと解決させてくれるのも、あまりこっちに余計なストレスがか
かるっていうか、もっと引っ張るかと思いましたもん ね、
それこそコンクールの主軸にするのかなくらい、意外とここはこれで、でもだからまたこれ兄貴に懐いた後のノルンが可愛いと、
可愛い、
18、まあもう全然和解した後で18話の冒頭で、またルディがあの友達といるところを見かけて、うん、で向こうも気づいたから、うん、手振ったら、うん、ちょっと無視するような感じ
一瞬、ね、
はい、だから、まあ、友達のいる手前恥ずかしいの、ね、もしかしたらまだちょっとあるのかと思ったら、うん、ちょっと立ち止まってまた振り返ってちっちゃく手を振る、うん、あのノル、
かわいい、
あれはまた素晴らしい妹が現れたなと、
うん、妹好き、妹好き
でも俺とニューゲームの青葉の構図だと全くの真逆ですからね、ルディと
引きこもりの兄貴やん、ひもの兄貴やん、ね、
全部いろいろいただいてねまあでもやっぱ面白くて面白いですね、
最新回というかこの収録時代、20話、
20話どんな話だった、
ロキシーが迷宮、
あ、もうそこまで行った、
俺も19でまだ止まってる、
俺も多分そこだな、
その迷宮で、うん、ロキシがピンチになった、ロキシがピンチになってっていうところに、うん、今助けに来るんですけど、うん、その前に一期の時に、ロキシが、うん、私はいつか可愛らしい男らしく背がスラッと高くてでもまだ子供っぽい表情をする青年に迷宮の奥底で偶然助けられるんですみたいなちょっと妄想の話をしてるところからの20話っていうのは、
散りばめて
る
な。
散りばめてる。確かに目かけに子供産ます伏線はずっとやってますからね。あの世界にはそんなに悪いことじゃないんでしょ、
う
ん、
そう。だからあれなんだっけ、なんとか教っていう、ゼニスがそこの、
うん、
まあ、
そうですね、僧侶みたいな。
でそこだけが一夫多妻制を一応ダメよってことになってて、だからゼニスとパウロが結婚するときに、ゼニスがパウロに浮気はしないでねって言ったっていうのはあったりして、だからあの世界は割と一夫多妻は普通だと。真っ先の世界。
俺の世界
3人はありなのかな。
おお、まあ、多彩がありな、うん、いやでも俺、
ありでしょう。
俺嫌だよあんな世界行くの。すぐ死んじゃうよ。
危険多いであそこ。
大丈夫、何かしらの力持っていくから。
じゃ俺主人公補正絶対ないよ。主人公なら死なねえだろうなっていう安心ありますけど、
そっか、死ぬタイプの。
めちゃめちゃモブですよ。
あ、転生しちゃうけど、うん、そこでもみたいなあれが、うん、
なんか誰かに一緒に転生なんかしちゃって、うん、誰かと一緒に、
うん、
で本当になんか死んじゃうみたいな。すぐ
あのバトルロワイヤルで一番最初に殺されるやつみたいな。
あのそう、タキさんに真っ先に測ってこれ、これ外そうみたいなことを言って。そこでもないかもしれない。
あ、
途中で急に柴崎コウに殺されてる役かもしれない。
あ、強キャラやって見せるために。
そうそうそう。
もう殺した後。
そんな悲しい話はいいじゃないか。まあでもね、やっぱ、あ、でもちょっと最新回まだ見てなかったんで、
うん、
ちょっとこれは見ないといかんすね。
いや本当でもちょっとどうなるかいつもドキドキしちゃうんですよね、
うんうん、
もっと悪いこと起こるんじゃないかっていう風にも見ちゃうんで、
結構これもね、なんか一難去ってまた一難の。
いや、そうなんですよ。
作風ですからね、
面白いんですけどね、
隙がないというか、
はい、まあそんな感じで、
はい
はい、春アニメを果たしてきました。でですね、まあ、ビーバードなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとまた、あるジャンルの中で好きなキャラを語ろうということでですね、
はい、
やってみたいと思いますんで、ビーバードもよろしくお願いいたします。好きなキララアニメとその中で好きなキャラを語ろうということでですね、
はい、
まあ、でも近年いわゆるキララからアニメ化なるのって昔ほど多くは
確かにな
ってきてるような感じはあるんですけれども、
はい、
それでもまあワンクールに1個とかはあったりするのかな。まあ今だとまあゆるキャンでもありますからね。意外とこれそっかキララなんだみたいなのあったりもしますし、
はい、でなんかあれですよね、うん、昔やりましたもんね、
これ
キララアニメなら誰、
え、やってる、
やってる、
やってます。
じゃあ同じこと言う可能性大です。
はい、これを僕はずっと泳がせてました。泳が
せたんや。もう本当腹立つな。いや本当不愉快だわ。こっちがさ、もういろいろ企画立ててさ、
はい、
で一応送るわけじゃん、
はい、
でそこで言われたら変えるよこっちも。
いやこれは変えないで
っていうかな。じゃあ言うんだったら終わってから言う。
いや
これ躊躇が出るわ。
これで同じのがやっぱり出ちゃっても、
うん、
言うことによって。
そうな、本当悪い後輩。そんな後輩に育てた覚えはありません。太田のやり方がこれが結局のとこ。
太田の中でも特に目かけられてない方なんです。
じゃあこうなっちゃうんだな。目かけられてないと、はい、まあでもいいですよ、
はい
はい、まあでも近年ね、
そうそうそう、
新しいのもまあいっぱいありますからね。
そう、だからそっからもう、うん、6、7年経ってますから。
あ、そう。
あ、じゃあ初期にやって
た。本当に最初の頃なので。
うん、じゃあちょっと待ってよ。
ん？
あと最近のにしようか。
なんかな、そうなるとな、うん、あえて昔の言おうかなと思ってたけど、
うん。
一緒でもいいと思います、でも。
一緒でもいっか。
はい。
まあ覚えてねえしな、
僕一緒の言おうとしてますし。
そうですね、
うん、ていうか俺何が一緒だったか覚えてねえ。
俺も何が、
うん、お前がジャッジしてくれよ。
わかりました。
それ言ってますとか。
わかりました、はい、そこまで覚えてない、ま
あ、いやいや、そこまで言ったらもうちゃんともうジャッジはお前に委ねた。さあ、じゃあドイッチューさんからいきます。
金色モザイクアリスカータレット。
言ってる、
絶対言ってる。絶対に言っている。あの、断ること ントにアリスの話はしてる
そうだからカテゴリーでやってんのか、はい、もう普通のなんかあの何そうクールの話でしてんのかとか分かんなくなるからね。
要はそのなんか、うん、
そうねなんか
金髪女子とか、そうそう、う
ん、勝手にスリープラスワンとかね、
はいはいは
い
は
い、いや実は僕、うん、アリス好きなんです
ね、60年前に言ってるって
そうなの？
ここ数年ずっと言ってるかもしれない
でも最近聞いてなかったかもしれない。
確かに、
うん、
でもやっぱ見返すとやっぱ思い出すというか、
はいはいはい、
うん、あの誕生日おめでとうしのというあの電波ソング最高だったなって思うんですよね。
あ誕生日あなた
みたいな感じ、誕生日おめでとうしのみたいな、
誕生日あなたしのみたいなやつですね。
ふわっと歌ってたんだけど、なんか
そうあのハッピーバースデートゥーユーをもう日本語弾いたいから日本語で歌ってる、
うん、そうそうそうそうそれか可愛かったな。あと本当今見ても見た目本当可愛いな
これでなんか、はい、なんて言うんでしょうね、割とんかあんまり攻め受けってやっぱ言うのなんか違うかなと思うんですけど、
はい、
受けじゃないですか、
うん、
割と、うん、そのシノが、うん、もう結構振り回す方というか、まあ
そうですね、
に割と振り回される感じのアリスっていうのがなんか可愛いですよね。
普通外国人に振り回されるじゃないですか、
うん、
金色モザイクなんて、
う
ん、
そうですよ、
いうので始まったら、うん、もうアリスがもうあたふたしてる天然オンエアで
シノの方がやっぱおかしいですからね。
シノがマジでやばいやつなんですよね、
うんうん、あでもそこは金モザもあるな。金モザはでもちょっと選べないな
金モザのカレンの話何回かしてました、
ね、いやカレンはね、うん、してるけど、うん、今アヤ見たらアヤ可愛いなと思って。
あアヤちゃんね、
うん、
アヤちゃんか、なるほどね。いや金モザは本当みんな可愛い、
うんうん、あでもカレン遠山さんだ、
うん、そうなんですよ、
そうですよ、
そうなるとまた話変わって
きてし
ま
う、そうで
しょ変わってきちゃった、
うん、さあ
じゃあ僕ですかね、はいはいはい、
うん、
じゃあその金モザから、うん、僕はちょっと今日は、
うん、今日出たよ今日の気分、うん、日替わり
それ大事。
今日は、うん、陽子ですね。
あー陽子ちゃん、
あー陽子ちゃん行きますか。
なんか
もういい、
まあいわゆるなんて言うんでしょうね、
うん、
ちょっとゆりっぽい関係になってる2人というか、
まあここはちょっと度数高いですね、
うん、やっぱりそのあややが、うんうん、割とうーなんでしょうね、
そうだ
ヨークに対して、うん、対してちょっとなんか嫉妬深いというか、うん、なんていうか、
ね、ちょっと独占したいみたいなのはあるもんね、うん、
これガチかなみたいな感じがある方の、
うん、
自覚ない方僕ちょっと好きで、
ああなるほどね、
何みたいな感じ で、うん、でそれがなおのことちょっとそのボーイッシュ感とかがあればなお良いというか、だからどっちかというとなんかちょっと王子様っぽいっていう感じになるのかな、
まあ、女子からモテそう感はある、やっぱ
だから陽子からすると一番仲いい友達ぐらいに思ってる、
うんうんうん、
でも向こうはそうじゃないかもしれないよ、
うん、
ガチかもしれないよっていう時のあの無自覚のまんまでいるっていうのがね僕ちょっと好きで、
うんうんうん、
それが今ちょっとツボになってるのが陽子かな、
うん、
どうしてもキララで女の子いっぱい出てくるとやっぱり出てきちゃいますから ね、
そうなんですよね、
そういうカップリングというか、うんうんうん、なんというかその中ではこっちのまあ攻めの方といいますか、
なるほど、
はい、で僕は陽子です ね、名字猪熊だし、
そうだ猪熊さんええやん、
もう名前名字だけで引っ張られるなるほどね、はい、そうきたら俺も金もざからになっちゃうな、
そうしましょう、
うん、
カラスマ先生、
うわ
ちょっと教師陣に目を向ける、
なるほどね、
そうですね、 パラスマ先生、
まあ、眼鏡でちょっと髪型ゆるふわ系のっていうのも、まあ、好きな要素ではあるんですけれども、あと声佐藤さんっていうのもあるんですけども、はい、やっぱりこの人ちょっといいのが、まあ、俺ジャージ好きじゃない、
うん、
でもこの人のジャージって、うん、いわゆる体育教師じゃないのに、
うんうんうん、
どっちかというとおっとり系スカートなのに、うん、ジャージを羽織ってるっていうこのラフ感がなんかちょっとギャップないですかこれ、
うんうん、英語教師ですもんね。
そうですよね、う
ん、
そうそう、
なんかそれでも校内でちょっとジャージを羽織ってるっていう、
うん、
この辺とかはビジュアル的には好きですね。
確かにね、そう、体育会系の先生がジャージですもんね、うんうん、普通に、はいはいはい、それがいかにも女性っぽい感じで、うん、ジャージを着こなしているという。
これでもな、学校のジャージってのともまた違うだろうしな、なんかね、生徒とは多分違うよね。
まあまあまあね、まあ、私物っていう感覚なんですかね、うん、
でもこれもやっぱ先生同士でちょっとそのまあユリでもないですけれども、うん、その関係性ってないですか。これ教師3人いるじゃないですか。
あ、先生、はい、
ああなんかそっかそっか、
大宮先生ってどんな感じだったっ
け。あれなんかすごい真面目な方、
それがこっちじゃない、あかり先生、久世橋先生、
ああそうかな、
このちょっとあの後輩みたいな感じの人はすごく真面目だったような気がする、
はいはいはい、そうですよね。
この先生3人っていうのはもう2人じゃなくて、この3人っていう構図も良くないですか。2人だけだったらもう完全にここペアでってなるけれども、う
ん、はいはい、
3人入れたことでこうちょっといろいろまたこう構図をいろいろ楽しめるというか、
うんうんうん、
あでもわあ、でもちょっと今見たら久世橋先生もいいな。
いや、いいんですよ、
いいんですよ、
うん、
何この初々しいスーツ姿。
そう、
金もそって劇場版俺見たっけ。
金門座劇場版、劇場やってるよね。
あります。
俺見に行った記憶あるけど、
実況やりましょうよ。見たい。
それはリクエストしてください。リクエストしてください
。二次祭のメールフォームから受け付けておりますので。
この人メールフォームよく分かってない。みんなも見れるようにしようって言ったら、すごく頼りなさげな、なんか内容して、ちょっと全然分かんないんですけど。
何一つ分かんなか
った。まあでも金本さんちょっともう一回見たいな、うん、
見たいですね。
そうするとまたいろいろなんか違った見え方してくるかもな、
うん、
はいはい、でもちょっとまあ先生の中だと烏丸先生かな、
教師陣、はい、はい、
なるほどね。
さあ2巡目、
2巡目、
うん、
ちょっと待ってくださいね、
うん、
じゃあ、
うん、
これは名前を思い出そう、名前を調べよう。
お
あの子だ、あの子なんだ、あの子なんだ。
何、もう絵は出てんの。
はい、お待たせしました、
はい、
スローループ、
うん、
吉永恋。
そう、それずっと言ってたよ、
うん、でもキララの時は言ってないでしょ。
キララの時は言ってない、うん、
最近じゃあ最近でしょ、ここ何年かの。
これめっちゃ最近ですね。3
年くらい前かな、
2年ぐらい前ですね。
うん、
恋、うん、ちゃん可愛かった。
いや、それはもうね、うん、あのだからあの A パートでよく行ってたのを
記憶。そうですね、お放送時に、
う
ん、
そうですね。
でまたこの子が好きって言われて、ああ、もうドイツっぽいわと思った、
うん、そうですよね、うん、こういう子好きなんですよね。
スローループってこんなみんなロリロリしてたっけ、今見ると
こんなちっちゃかったっけ、ね、
結構まあ幼めにな デザインではありましたよ。
でも高1くらいだもんな、日和ちゃんとか。
そうです、そうです、う
ん、
確か
ちゃん
あれスローループとボッチザロックがちょっとコラボみたいなのしてるのだったっけ。
あ
そうだっけ。
なんか文化祭かなんかスローループで行ったらやってるバンドがボッチザ、
そうそうそう、
結束バンドみたいな。
確かそんな感じだった
くる、そんな確かあったはず。そうそうそう、なんかそんなありましたよ確か。
ああ、なんかそっか、忘れちゃってんな。
いやでも放送当時とか誰も気にしてなかった
。お、多分だからボザロがアニメ化になる前、
なる前ですね。
だ実はコラ出てたんや。
そうそうそう、
まあ、キララないコラボみたいな、
後になってみたいな話やったと思います。
だから原作で書いてるやつ なのかもしれないですね。
あ、なるほどね。はいはいはいはい、はい、
よくありますもんね、あの、うん、こち亀のキャラ出すみたいな。
あれはもう大企画だ、全部にりょうさんいるやつでしょ。とにかく全部の漫画にとにかく一コマりょうさん出すのやつでしょ。すごいよなあれ。ドラゴンボールにも あれは違う、あれはりょうさんの方にドラゴンボールが、
そうです、
なんか
なんかだって行っちゃったってやつですね。
あ、スローループね。
スローループは結構喋りましたね、この時は。まあ本当最近ですよね。
最近2年前。最近。うん、
最近過ぎたら過ぎたでか。
スローループか。あ、でもこいちゃん色っぽいな。
そうなんですよ、ね。
目元が。
なんかちょっとしっかりしてるんですよね。うん、釣り船の娘感ですよね。
そっか。
うん。うん、
さあ松崎さんいきます。
はい、じゃあ僕もじゃあ最近のアニメですもんね、うん、最近のやった方がいいですもんね、うん、ブレンド S
最近だ。ブレンド S ももう何年前になるんだ。
ブレンド S、アニメ放送2017年秋ということで、約7年前。
でも言ってないか、キララその回では
言ってないです。の僕はやっぱりカホですね。
俺もこれ候補上がってましたね。
ああ本当ですか。
ただカホちゃんは俺結構当時言って自分で言ってた
言ってました言ってました、
すげえ言ってた。
あの子はちょっと良かったな。
あの子はね、あのまあキャラをね、あの、はい、喫茶店で、うん、あのスティーレという喫茶店でバイトするメンバーが、うん、そう店長のまあ癖、癖によっていろいろ属性をつけられるっていう話で、そのカホっていうキャラクターはツンデレ属性をつけられるっていうんですけど、そのツンデレ具合もまあ見た目金髪だしツインテールですよね、だしでまあ巨乳でまあツンデレにぴったりなんですけど、それもそれですごくいい、それもそれですごくいいんだけど、そのバイト仲間との、うん、あの男の子、
はい、あの子、
秋月君との関係性、
はい、
これが素晴らしかったですね。
うん、だからあそこ合わせ技一本みたいなところもあるんです
よ、そうね、
あの二人で。
だから本当に旗から見たらマジ付き合ってるでしょとしか思えないようなやり取りを、
うんうん、もう付き合っててもこっち咎めないよ。
なんだけど普通にゲーム好き仲間みたいなことなんですよね。そんなことあるっていう、うん、
でいいさじ加減で両方意識してんのよ。
あ、
いいさじ加減、
あれがすごくちょうど良かったですね。なんか僕も、
うん、
あの関係性というか、
あでも俺ブレンド S はもうカホちゃん一択だったな。
そうですね、
でも、うん、印象深いな一番カホちゃん、確かに。
だって2人がなんだっけ、その、お店かな、どっか倉庫かなんか閉じ込められる、
ハッピーアイスクリーム。
あーそう。
これ次のアニメ実況がバレるな。
何をやったんでしょ
う。来月の来月何やったかが
バレちゃうな。
対面で撮ってますから、ね、はい、アニメ実況終わりに撮ってますから、
はい、
あの回が素晴らし
かった。あれは良かったですね。
意識しすぎることもなくぐらいのあの距離感になったのがまあ良かったですね。
良かった。
いや確かにブレンド S は
だいぶ忘れてんな。でももう一回見ようかな。
そうだって男の 子とかいましたからね。
うん、本当いろんないましたもんね。
いましたいました。
あのニーソの子でしょ。
そうですそうです、
ニーソの子でしょ。
あそうだ、この人妹だけど実は大学生。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ちょっと待って、誰だ
それ。真冬ちゃんだってか
な。あ、みんな季節がついてんだ。
あ、そうですそうですそうです。いや、ブレンド S はね、まあ一応僕もあの出させてもらったってい
う。そうだよね。
あ、そうだそうだ
そうだそうだ。
はい。
そうだ、出演作品だ。
うん、はい。 僕が出たということを、うん、当時ブレンド S のなんかラジオか配信番組かをやってた、うん、天心の向井さんが、うん、なんで松崎さんが出てるんですかっていう、
いや仕事だ
芸人なら僕でもよかったんじゃないですかっていう
あんたいろいろやりすぎなんだよ全部やんなくていいだろ
回せ少しをシェア独占しやがって
っていうこともありましたが、はい、まあそういうのをちょっとね思い出に残ってるということで、はい、ブレンド S でございます。
じゃあそのブレンド S で来たんで、
はい、
こっちは A でいこうかな。
A
チャンネル、これ覚えてます？
A チャンネルね、
うん、なんかタイトルは聞いたような気がするけど
とね、
はい、
まあでも本当に
覚えてます。
あの女子校の本当日常、あ女子校じゃない、うん、まあ女子校だったかな、まあ、高校生の女子高校生たちの日常ものって感じ で、はい、まあ主要キャラ4人くらいで、まあルンちゃん、トール、ナギ、ユウコ、この4人がまああれかな、
うん、メインとなるような、は
い、で結構ねそのルンちゃんっていう子がいて、この CV が福原さんなんですよ。
お、
はいはい、うちの嫁の中の人、
うん、
でやっぱりね福原さんはアホの子が似合うなっていうルンちゃんもねちょっとやっぱアホの子なんですよ、うんうん、この4人の中で言うと、ほんでこの子がまあ天然のには割とみんな突っ込むみたいな感じで、でもねこれはね好きでしたね。
なんか A チャンネル妙に可愛いんだけど、
うん、
妙にちょっと色っぽい感じもちょっとあるんですよね。
特にそのユウコってキャラが割とその、うんうんうん、デカパイなんですよ
覚えたてやん
いや覚えたてじゃないよ、知ってはいたよ
デカパイってこと、お前らより先に知ってると思うデカパイってことが
思春期先に来てるから
ユウコがねなんか大きかった記憶が、
う
ん
う
ん、
そうですね確かユウコでした、う
ん、このリボンの隙間から出してんのエロいな。
え、ないないない。
こう
どれどれ
リボンからはみ出てるような感じ。
ああはいはいはいはいはいはい。デカパイが。
デカパイが。
まあみんなそれぞれなんかキャラはバラバラなんですけれども、
はい、
確かのルンちゃんはね。
ルンちゃんか。なるほど。
まあトールも好きだったけどな。
みんな可愛いですね。
うん、燃え袖でバット振り回すんですよ。トールが
いいっすね、
うん、でトールが結構そうルンちゃんに近づく、なんか男性が近づくと結構そのパッと振り回したりするっていうのがトールだったりまして、まあこれもちょっとペア揺りみたいな感じの構図ではありました
けど、匂いかいいな、
ああそうです、勇気青いです、
そうそうそう、これもだからちょっとまあ内容的にはねいろいろ忘れちゃってたりもするんで、
うん、
見返したいな。だから他のキャラとかあんま印象ちょっと残ってない部分あるんですけど、
あ他の、ね、
今見たらちょっと豊とかってこのキャラデザってちょっと秀逸だな。
ああ豊か、あはいはいはいはい、
ちょんで、まあ、開いたバージョンもあるけど、
うん、
なんかポンとこういうキャラあるとちょっと気になったりもします
ね、うん、おもろいですよね。
ちょっとこれはちょっと機会あったら見返そうかな、うん、まあそんな感じで、
はい、
なるほど。
さあもう一巡くらいパパパッといきますか。じゃあ、
あじゃあそうか、じゃあシャミ子かな
あちょうど来てる、
今日来てるから
来てる、
うん、シャミ子はずるいよ
いや幸福グラフィティは多分やってんねん、うん、平野のやつで、
うん、言ってます
ですよね、
うん、
そうだからほかと思って、
えちょっと待って、俺前回何言ってたの、
あれ学校暮らしとか言って
た、ああみーくんじゃない違うか、
いや俺くるみちゃんの方言ってた、
あ
多分そうとか、まあまあ軽音、
あまあ軽音、
軽音の話は出てましたし、 あと土井さん前言ってたのはネネッチです、
あっニューゲーム
ニューゲームの、はいはいはい、ああ好き好き、うん、
いやだから言ったから言ったから知ってるのよ。
今度さ松田にさ何年か前にやった企画調べてきてもらって、
これ松田クイズやんもう、
そう、それを出してもらおうよ
でもなんかおもろいでしょ、
おもろい俺は楽しいよ、
うん、
果たしてあの時言ったあのキャラ覚えてるかっていうの、
自分で言ったやつ、
はいはいはいはい、そうそうそう、
ねねっちか忘れてたな申し訳ない、
まあでも、うん、シャミ子、
シャミ子は
まあまあその間にね、うん、確かに多分やってますから、
うん、あでも街角か、街角か、ま、魔族は、はい、もうシャミ子一択だな俺も、
ですよ
ね。あの子も胸でかい。い
や本当みんな好きですけどね、うん、でもやっぱシャミ子は強い、
うん、
シャミ子は強いし悪い
シャミ子が悪い、
ね、が悪い声も最高だしな。
そう、小原好美
さんのあの喋り方、
何なんだあれ、あの声、
あの
神の声だよあれ。
あの危機管理のあの言い方はもうあの人しか出せないなって思っちゃう、うん、バカっぽいもん、ね、
そうなんださあじゃあ松崎さん、
僕はじゃあ、うん、じゃあまあ、まあ、言ってないやつ言おうかな、
うん、
でもねやっぱりボザロは外せないかな
と。ボザロだと誰なんの、
う
ん、
でも好きなキャラっていうことで言うとちょっと迷うんですけど、うん、そのキャラクター的に好きなのか何なのか、ちょっと、うん、迷うところではまあありはするんですが、
めっちゃ迷ってるやん。
歌う脳泣きが長いよ。
国れや。
いいよ全部言っていいよ。もう迷って
とは言いつつも誰かと言われたら、
誰かと尋ねたら、
あのね僕なんか好きな。アニメのオープニングとか僕オープニングだけなんか公式に上がったりしてるじゃないですか、うん、YouTube で、
はいはいはいはい、
で結構見たりとかしてるんですけどオープニングだけを、
うん、
キクリがオープニングで、
うん、
なんかすげえかっこいいというか、
うん、
みんな基本的にみんなでこう演奏してるところとかが映ってるんですけど、キクリだけ最後、
うん、
なんかみんなパッパッパっていろんなキャラが映る中で、
はい、
キクリがその土手みたいなところでその一升瓶みたいなの飲んでるのがマジでキクリって孤独だなって思っちゃって
あとあの人も高校生時代のあれアニメでまだ描かれてないかもしれないけど、うん、なんかえらいもうもっさい感じのなんか地味系女子みたいな、バンドやって弾けたみたいな
過去編みたいなのあるんですか、うん、
なんか見たよ。
へ
え、途中でなんかいろいろちょっとデフォルメして出てくるキクリがシーンとかあるんですけど、うん、その出方がなんかちょっとラスボスみたいな出方してきててなんだこいつって思って、
うん、
すごく気に今さら気になってるというか、だから実はめちゃめちゃ寂しい人なんじゃないかと思うと、
お酒に逃げている。
そう。
そうだから酔いが冷めると割と昔に戻っちゃうみたいな。
だからあの ループの画像ありますもんね。
うん、
なんかあの覚醒剤のループみたいなやつ、キクリバージョンみたいなやつ。
切れると寂しく
て。そうみたいな。だからね、見てなんかちょっとね見てるとちょっと。泣きそうになってくる感じもあるというか、
う
そういう意味でちょっと目が離せないくなってるキャラクターではあるんですよね、キクリって。でまあボザロ自体があんまり僕らのイメージするキララアニメっぽくない。
まあ
そうだよね、なんか
そうね、
だって言われりゃキララかなと思うけど、
オープニングのだってオープニングずっと見てたらやっぱりオープニングの終わり方、ぼっちちゃんが一人で背中向けてトコトコって歩いてるところがモノクロで描かれて、
はあ、
最後ギターが落ちて終わるっていう、これキララかっていう
キララもやっぱ手を返しながら、ね、
もっと楽しくジャンプしてるか
そう4人で全員
4人で、
ね、あのアーシャの
そうそう、
ね、アーシャ撮影のやつはありましたけど、
何を本編でやってんだ
オープニングでやる
だからちょっと物悲しさみたいのをちょっと感じて、やっぱりその後印象強いですね、ボザロは。
なるほど、ね、
はい。
じゃあもう時間的に最後かな、
はい、
多分一番最初のキララアニメらしいんですよ、
はい、
同人ワーク、
あー、
はい、
名前だけ知ってます僕。
でこれの二堂カネルさんっていうのはね、まあ、OL で同人誌書いてて、
はい、
で同人誌そんな上手くないっていう、
はい、
なんかねこの人はちょっと当時あんまりそのまだ同人誌がそこまで一般、今でも一般的かどうか分かんないけど、
うんうんうん、
今以上にもっと、
うん、
知る人ぞ知る世界みたいな感じで、はいはい、そこでのなんか描かれ方とかも面白かったし、なんかちょっと 要はちょっと残念美人的なところも今でいうところがあったりして、 OL なんだからちゃんとしてそうじゃん、 なんか、うん、でも全然なんかその辺がダメだったりするっていうのはね、すごく愛らしかった、愛おしかったですね。
同人ワークね、
同人ワークってでもなんか特殊な作りで、アニメ30分の枠で、
はい、
15分アニメで、はい、後半実写パートでしたよ、
ね、実写パートでした。
声優さんが、はい、同人誌作るぞみたいな。
そうですそうですそうです。で実際同人誌を書こうみたいな感じの話でしたよね。あ、話というか、
まあ構成、
そういう企画というか、
カタリナが畑で耕すみたいな感じです。
あ、そうそうそう。
でも15分、15分やってる。ちょっともう一回同人ワークも見てみたいな。すごい
広幸さん、
そう、広幸さんの連載デビューかな。
あ、でも最初これかな。
ぽいですね。
僕最初に認識したのは同人ワークでしたね。
でもやっぱ逆にそのほらボッチザロックが、
はい、
なんかキララっぽく
ない、
俺らがイメージするキララっぽくないって感じもあるけど、うん、同人ワークも今考えると、はい、キララっぽくはない、
ないですね。
普通に男女出てくるしみたいな、
はい、
うん、
しかもなんかあれなんか付き合ってるみたいな感じありましたよね、
うん、
あのあれつゆりとあのなんか肩に乗ってる子と肩に乗せてる、
あの ジャスティスって
名前、そうそうそう、ジャスティス、そうそうそう。
まあ同人作家、うん、売れっ子同人作家がいて肩に女の子を乗せてて、うんうん、断片的な情報しか出てこない。
あ、ソーラちゃんだ、そう、ソーラちゃんとジャスティスが、うん、みたいな話じゃなかったかな。
なんかでも主人公女の子なのよ。
そうですね、つゆりちゃん、あ、つゆりちゃんじゃない、幼なじみちゃん、はい、
でその子にファンが初めて同人誌買ったのが男の人で、それがなんかファンになって、まあ、かなりポップなストーカーみたいな言い方をしててみたいな。
なるほど、
そういう感じだった。でも伊藤さん好きだったな、なんか、
なるほどな、
え、なんか下手でいいんだよって言ってあげたかったもん、なんか。
やっぱりなんかコミックパーティーでもやっぱりあの子好きでしたもんね。
はいはい、コミックパーだと
あの人、あのオリジナルの本書いてる人、
あれスバルか、じゃあじゃあじゃあじゃあのコミティアとかで、
そうそうそう、なんだっけ、なんだっけ、
もう無理やねんから調べなはれ、
あれなんだっけ、なんだっけ、エンディングまでに調べよう。ということで、今回は、6、7年前にやったキララアニメ特集のリメイクを、
はい、
リメイクをやってみました、はい、またやってほしい企画あったら、
はい、
リクエストください、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
名前出ましたね、
はい、
はい、長谷部綾でした。
長谷部さん、
はい、長谷部さん、
よかった、
長谷部まで出たらもう綾って出ましたけどね、
はい、よかったです。
ただ僕好きなの南さんでした。
あれ、そうでしたっけ、
はい、なんやねん。
あれ、
僕好きなのメガネの、運営の、
あ、そうか、はい、そうか、あ、僕が間違えてました。
お、長谷部さんに謝ろう。名前出しといて好きじゃなかった。
あ、いや、もう全然好きです。ただ一押しは南さん。
なるほどな
るほど、そうか、はい、そう、すいません、訂正してお詫びを、
はい、お詫びを、
はい、大変失礼いたしました
。誰みたいな。さあ、じゃあメールなり、感想なり読んでいきましょう。
はい、
ガルクラ8話、桃香さんが運転する軽トラの前に飛び出すニナが令和の武田鉄矢だった。僕は死にましぇんですね。はい、まあ、よぎりましたけれども、
うん、
ただあの時の武田鉄矢さんよりかなり危なかったですよ。
あ、
キワキワの車のかわし方ですから、車をスピンしてましたからね。
やば。
でも武田鉄矢もあれ、もうスタントなしで本当にトラックやってますからね。NG シーンでちょっとトラックが近づきすぎ て、
あ、なんか見たことある。
NG 対象で、
はい、
そうそう。
いや、でもジャッキーの NG に比べる。最近ちょっとジャッキーの映画見たら ね、あれでしたけど、
僕も最近せいやの武田鉄矢さんのモノマネを見てるので。も
う、あの刑事物語の、
いや、あの、いや、あの麻雀の打ち方が終わってる武田鉄矢。激面白い。
事故関係なくなっちゃう、うん、 さあこちらメールフォーム、ゆるキャンのカオス会について、 私は原作未読だったのですが、うん、昔テレビアニメの第2期が放映されていた時にちょうど流れていた原作漫画の CM で紹介されていたのが今回の残り物メンバーキャンプの回で、ね、そのことをたまたま覚えていたため私はアニオリではないと気づくことができました。
すごい。は
でも逆によくその CM を覚えてたなってなりますけど ね、
だそれきっかけで、ね、漫画読むようになったとかの、うん、なのかもしれないですけどね。
でも今サブスクで見ちゃうとやっぱ CM を見
ないと。そうなんですよね、
ですよね。
そうだからカタリナのあの
佐
々木栄康とか見れないんですよね。
そうだ、そういう CM はね、それもそれで上げてほしいな、
本当
サブスクで見るんだから、
うん、そうせーの一人者、
そうそうそうそう、ね、全然一人者が公式チャンネルで上げればいいね、
うん、
あ
ね、まとめてね
って言ってたら上がってたりしてな
そうです、なんか断言できない僕がいました。
さあこちら、UFO の久美子は太ももというよりふくらはぎから足首にかけてだなと細分化されたフェチ
しみじみと、
うん、あ太ももキャラ
など、はい、ね、そうですね、うん、七子 SOS の七子と同じ足首を感じるってあUFO で来たから若い人そこそこ若い人かなと思ったら七子 SOS が出てるのは俺より年上かもしれないですねはい。さあこちら、世界名作劇場で印象深いのは母を訪ねて三千里、赤毛のアン、トムソーヤの冒険ですね。
いくつよ
でも全て再放送だったと思います。でも再放送でも、まあ、俺と同い年くらいの可能性あるからね。特に母を訪ねて三千里のオープニングとエンディングは今でも歌えるくらい好きでした。
さあしか
しでも母を訪ねて三千里って割と新しい実機にやってっかな、
そうい う
こと、七つの海のティコとかあれでやったりしなかったっけ。
再放送ですか。
いや再放送じゃなくてあれ母を訪ねてじゃないのか。
母を訪ねてめっちゃ昔のやつですよね。
あれでも母を訪ねて的なのをなんか新しい時期にもやってなかった。
さあ出発だですよね。
でもこれちょっとまたまたこういううろ覚えで言うと調べないといけないすいませんね松崎さん、ちょっとい
い
そちらの調べてください。
はい、
ですね、あこちらメールフォーム、これね結構前に来てた質問で、
はい、
なんか企画でやろうかなと思ったんですけど、このエンディングでやった方がなんかさらっと答えれるかなと思ったんで、
はい、
最近重厚なストーリーとか伏線回収がすごいとかに疲れてしまったので、皆さんの好きな4コマ漫画の話が聞けたら嬉しいですという。
4コマ、
うん、
なんかあります。
新井理恵のペケ。
おうペケちょっとちょっと僕は、
はい、
実は持ってるんですけど、
俺も前回持ってる
まず新井理恵さんというのが結構なアナーキーというか
俺知らないわ
本当ですか、
うん、
いやまあ
めっちゃ昔の
あ結構古いやつ
90年代、
はい、うん、ぐらいだと思います。
はいはいはい、
いやでもめちゃめちゃ面白いんですけど、
ね、めちゃめちゃ面白いですけど、うん、疲れるっていう、読むと疲れ
る、もう疲れてる人に勧める4コマではない感じ。疲れる
絵はね、本当あの少女漫画のめっちゃ綺麗な、
うんうん、
でも毒舌ギャグ、うん、
ああそっか、そういうので言うと、
はい、
あれか、だから一瞬、まあ、俺最近あんま最近の4コマ読んでないからあれだけど、はい、やっぱパライゾは一回松崎も紹介したけど、ドーマンセーマーさんのパライゾは結構エッジ効いたギャグですんごい好きなんですけども、見ると疲れない方がいいのかな。
僕なんだっけな、
もっとこう叙情的なのとかがいいのかな。
僕あれ僕ちゃんと読んでないんですけど、うん、
はい、
新聞に載ってる、大井ピヨちゃんでしたっけ、なんとかピヨちゃん。
へー知らない。
ね、多分東京新聞とかに載ってるような4コマなんですけど、
うん、
そうピオちゃんっていう女の、要はコボちゃんみたいな感じで、まあまあね、そのお父さんお母さんみたいなのが、
絵は見たことあるかも。
でその学校での出来事みたいなのがあって、
なんか、ね、
新聞に載ってんだ。
そうです、新聞で連載してるやつなんですけど、これの同級生のお嬢様みたいな子がいて、
うん、
この子のツンデレ具合みたいなのがすごいんですよ。
ほう、
なんか本当にもうめっちゃもう仲良くしたい仲良くしたいみたいなのがすごく出てて、でもお嬢様だから素直に言えなくて、でもピオちゃんが素直にそれに返すもんだからっていうので、
ひみこちゃんってことですかね。
ああそうそうそうそうそう、
あ
この関係性 すごいですよ。
あ、俺これなんかで見たことあるかも。
へえ、なんか面白そうこれ。
なんかこっちの子ピオちゃんじゃない子、これ
ひみこちゃん、
ひみこちゃんをがなんかいいっていうようなことを
そうそうそうそう
聞こえてきましたね。
おいピオちゃんはね結構おすすめ。
川島さんがおすすめしてたのかな。
ああ、多分そう、キリンの川島さんが。
ああ、それで見たのかな。そう。俺ねこれのなんかね、質問が来た時に、
はい、
あ、もうこれがいいと思ったのがあって、それがもう、構成は4コマなんだけど、うん、割と淡々とこうなんで日常でもないですけどストーリーが続いていくような漫画を描いてる、うん、作家さんがいて、
はい、
何冊か漫画も読んだことあるんですけど、作家名も漫画タイトルも忘れちゃったんで、
すごっ怖っ、進めたいのに
進めたいって。なんかね、いろいろ4コマ一覧みたいな
のを
見ても見つけられなくて、
はいは
い、なんかねペンネームは本当普通の名前だったんですよ。そんな、それこそ、え、これ本名であってもおかしくないよねみたいな。で、女性で確か最後は子がつくくらい普通の感じだったんで、ちょっとね全然思い出せないですこの情報だけで、うん、それじゃなくて、もう4コマの座組でストーリー的なのが、でもそんな派手なストーリーではなく、うん、ちょっと日常的なのが淡々と淡々と続いていって、うん、女性作家で、うん、確かペンネーム最後は子だったような
多いね
漢字4文字だったような気がする。
淡々と進む4コマなんですよね。
割とそうそう、う
ん、あ、じゃあ、ね、中崎達也じゃないですか。
おい太郎、ブー太郎でしょ。
いやいや、
長崎立てはあっちだ、
地味編です、
地味編です、16コマ漫画。
そうそう、いや、お湯がずっと自らお湯になる瞬間をずっと描く。
そういうことでもない。そういうことでもない。中崎立てだったら覚えてるわ。
俺一個あるんですけど、勧めのやつ、ね、
なるほど、
レトロゲーとかマジウケるっていう、オーバーレイナさん、
なんか聞いたことある、はい、
書いたか書いてるんですけど、うん、クソギャルの姪っ子が、うん、おじさんの家に来てファミコンをするっていう、うん、でレトロゲームをプレイする女子高生がツッコミを入れるっていう、うん、だからときメモとかやって、いやいや告れよとか平気で言っちゃうギャルとおじさん の、 そのファミコンのやり取りのやつが、うん、これ割と面白くておすすめです、
うん、
4コマで、まあ、1巻だけしか出てないんで、
あ、じゃあちゃんとちゃんと分かる、はい、はっきりしてるのも言っとこうかな。小坂俊二さんって結構好きなんですよ、
はい、
でその方が書いてる、まあいろいろあったりするんですけど、中央モノローグ戦っていう、
うん、
2009年くらいまで、2009年くらいに出たのかな、
はい、
でそれはね、まあ、当時ちょっと擬人化みたいの流行ってた時期で、俺擬人化ものだと思って買ったら、まあ、擬人化と言えなくもないですけど、中央線にそれぞれ住んでる、
はい、
女の子のなんかこう描いた、
なるほどなるほど、
続きもんとかではなく、本当もうこの子にスポットを当てて、この子にスポットを当ててっていうような、
うん、
4コマだったんですけど、それはねなんかこう良かったですよ、
うん、絵も見やすいですね、可愛らしい感じで、はい、
中央もでなんかいろいろ調べたら、そこからもいろいろね同じコンセプトで描いてる漫画が何作かあるみたいな、ちょっと知らなかったんで、そっちの方は読んでみようかなと思ったりもしてるんで、小坂俊二さんの中央モノローグ戦、
じゃあ僕くるみちの先生のミッドナイトレストラン727っていう、
ほうほう、
僕これ調べたらこれ20年ぐらいやってる漫画で、だから14巻まで出てるやつでした。これ、うん、あとあれです、そのキララじゃないけど漫画タイム系列に、はい、
訪問者に今回いろいろさ調べたりしたのよ、
はい、
そのあれ見つからない4コマとかあったから、
はいはい、
OL 進化論ってまだやってんの、ね、
やってますよ、
ああ、やってます、
リキ先生の、
はい、
あれはすごいな、
あれはね、うちの母親は唯一集めてるの
そう、それこそネタかぶりとかしないのかなと思うよね、
うん、すごいですよ本当、あの人は、
いや、すごい。さあ、じゃあもう一個、あ、でも長くなっちゃったかな、
はい、
ちょっと来、これ次のは来週にしましょう、
はい、
はい、ということでですね、皆さん感想とかいっぱいありがとうございます。 さあ、告知ですね、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在は劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円、そして生配信過去アーカイブも全て、見られますので、ぜひ皆さんご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。こちら基本的には毎週金曜20時更新になっておりますので、皆さんご視聴チャンネル登録よろしくお願いいたします。
おーし。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで第441回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
土井中と
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルズでした。
はい、 OK です。
あれですね、母を訪ねて三千里とかの時って、うん、なんか世界名作劇場っていう冠じゃなかったみたいですね。カルピス子供劇場が、
それがハウス食品になってってこと
ってことなのかな。そこがフランダースの犬、うん、母を訪ねて三千里、アライグマ、ラスカル、
あ、
これが70年代とか、
うん、ですよね。
それがペリーヌ物語、うんうん、で次から世界名作劇場になって赤毛のアン、トム・ソーヤの冒険、家族ロビンソン漂流記、不思議な島のフローネ、
タイトルはねみんな知ってるけど、
俺あれと勘違いして、家なき子レミとごっちゃになってたかもしれないな。
レミは結構後半ですよ、
うん、ああ家なき子レミはそうですね、なんかイメージ
めっちゃ最後だよ、
そう、あ、本当最後だね、
はい、多分、
まあ、記憶が全然ですわ。
それこそこの辺はもう再放送ですね、うん、やっぱり、まあ、生まれてないから。
そうですよね、
あれなんですけど、本当に昔の泣けるアニメ特集みたいなので、はいはいはい、
ランキングに入ってる、
入って、うん、西村智美さんが毎回泣いてるっていうイメージ
トロリンが、
はい、そうですね、
トロリンゲストで呼べねえかな今でも漫画好きなのかな、あの人。
ああ、
最新のとか読んでたら笑うけど同漫セイマンさん、私も
怖いわもうボザロがって言う